皆さんおはようございます。よくいらっしゃいました。今日は幸せな人と題して、お話をしたいと思いますが、皆さんは今幸せでしょうか。幸せですか。アーメンですか。アーメン。ああいいですね。そうでない顔をした人もおりますけど、私はそうでないというような顔をした人もおりますが、幸せだとですね、アーメンと言えるということは、それこそが本当に幸せなことだと思いますけれども、今日もですね、コロサイの信徒への手紙を読みまして、本当に幸せな人というのはどういう人なのかということをですね、共に学んでいきたいと思います。聖書はコロサイの信徒への手紙の1章の24節から29節までのところであります。新共同訳聖書でお読みいたしますが、このコロサイの信徒への手紙を今年になってお話ししておりますけれども、ようやく1章が終わったところで、4月までですから3分の1今年過ぎましたんで、ちょっと頑張らないと最後までいかないかなと思うんですが、頑張って最後までお話をしたいと思います。1章の24節からお読みいたします。今や私はあなた方のために苦しむことを喜びとし、キリストの体である教会のためにキリストの苦しみの欠けたところを身をもって満たしています。神は御言葉をあなた方に余すところなく伝えるという務めを私にお与えになり、この務めのために私は教会に仕えるものとなりました。世の初めから代々にわたって隠されていた秘められた計画が、今や神の聖なる者たちに明らかにされたのです。この秘められた計画が異邦人にとってどれほど栄光に満ちたものであるかを神は彼らに知らせようとなさいました。その計画とは、あなた方のうちにおられるキリスト、栄光の希望です。このキリストを私たちは述べ伝えており、すべての人がキリストに結ばれて完全なものとなるように知恵を尽くしてすべての人を諭し教えています。このために私は労苦しており、私のうちに力強く働くキリストの力によって戦っています。以上でありますが、今読みましたこの24節から29節、聖書でいくとこの半分の下半分ぐらいのボリュームなんですけれども、原文、新約聖書はギリシャ語で書かれておりますが、パウロが書いたその原文にはですね、この24から29には、丸がありません。日本語でいうところの、つまりこれは長い一つの文章なんですね。この以前にもコロサイの最初の冒頭のあたりもやはり非常に長い文章だというふうにお話したと思うんですが、ここもとても長い文章です。パウロはこれを口述筆記で、書かせていると思うんですけども、つまり彼はこう語りながら、それを誰かが書いてるわけですが、よほどやはり頭のいい人だったと思うんですね。これだけの長い文章を頭の中ですでに整えていないと、どっかで必ず切れると思うんですが、切れがないんですね。で、ギリシャ語の文章の場合、一つの文章の中には、動詞というその主動詞というんですけれども、中心になる動詞は一つしかありません。この補足的な修飾語的な動詞はたくさん出てくるんですけれども、主動詞と言われるものは一つしかないんです。必ずそれが法則なんですね。だから、私も進学校でギリシャ語を教えておりましたけれども、ギリシャ語を読むものはですね、どこからどこまでが一つの文章で、その中にある主動詞はどれかっていうのを見つけるのがまず最初の仕事なんです。なぜならば、その主動詞こそがその文章で一番言いたいことだからなんですね。で、この24から29の間の主動詞は何かというと、喜んでいるというのが主動詞なんです。私は喜んでるっていう話をこの長々としゃべってるわけです。 なぜ喜んでるかっていうことがつまり後から説明についてくるわけですけれども、日本語で読むと、今や私はあなた方のために苦しむことを喜びとし、キリストの体である教会に決めて、喜びっていうのが、なんか埋もれてますよね、あんまりなんか重要な位置にないですね。だこの辺が翻訳の限界なんですね。だからやっぱり皆さん生きてる間ギリシャ語勉強して、せっかく聖書を読んでるわけだから、まあ、ヘブライ語とギリシャ語の処方ぐらい勉強してですね、旧約はヘブライ語で読んで、新約はギリシャ語で読んでみたいなことになると、まあ、全然関係ない話ですけど、内村鑑三がね始めた無教会派というか無教会の人たちは、原文ギリシャ語ヘブル語を勉強するんですよ。牧師がいない代わりにみんなでちゃんと聖書を読もうということで、ギリシャ語ヘブル語の勉強をなさるんですね。うちもそうしようかなって、誰も来なくなったら困りますから、ね、やりませんけども、ただまあそういう、まあ、ちょっとした知識があるとね、面白いわけですが、この長い長い文章の中でパウロが一番言いたかったことは、私は喜んでるよということなんだということをですね、最初にお伝えしておきたいと思いますが、でも彼は喜んでいる、何を喜んでいるかというと、そこが重要なんですね。すごくいいことがあったとか、何でもかんでもうまくいってるとか、宝くじ当たったとか、おいしいもの食べたとかで喜んでるわけじゃないんです、ね、彼が喜んでるのは、あなた方のために苦しんでいる、それを喜んでるって言ってるんですね。もう苦しくてしょうがないから嬉しいんだって言ってるんです。変な人ですね。もう苦しくてしょうがない、もう苦しければ苦しいほど嬉しいって言ってる、なぜ彼がそうなのかということが今日のテーマなわけですけれども、彼はあなた方のため、つまりコロサイの、まあ、まだ見ぬ人たちでありますけれども、コロサイの教会の信徒の人たち、あるいはキリストの体である教会のために、私は苦しんでる、何も苦しむことなく楽に何でもかんでもうまくいって、パウロは福音を伝えたり教会で教えたりしているわけじゃないんですね。本当に苦労して、でも苦しければ苦しいほど私は嬉しい、喜んでると、そう言っています。自分のためではないんですね。自分のために苦しんでるわけじゃないんです。誰かのために苦しんでる、だからこそ喜んでいるんだと思うんですが、この最初の文章でもちょっと後半の方がですね、気になりませんか。この文章、この24節、今や私はあなた方のために苦しむことを喜びとし、キリストの体である教会のために、ここまではいいですね。この後です。キリストの苦しみの欠けたところを身をもって満たしている、これ気になりますよね。キリストの苦しみの欠けたところがあるっていう。イエス様の苦しみ、何か足りないのかと、不足してるのかと、それを満たしている。ちょっと気になるところですね、これ。聖書を読んでてちょっと気になるというか、これどういう意味か分かんないなみたいなところは3ページに1箇所ぐらい必ずあるんですけども、ここもそのうちの一つですね。キリストの苦しみの欠けたところを身をもって満たしているというのは、キリストの苦しみは不完全だったんだろうか、そう思ってしまいますが、もちろんそれは間違いですね。私たちの人類の罪をあがなう贖罪ということにおいて、キリストの苦しみは完全です。十字架の死によって救いの御業は完成いたしましたから、補う必要はもちろん一切ありません。イエス様が 70% やって、あとの 30% こっちがやらないと救いが完成しないということではもちろんありません。これはこの最初今までも学んできて、パウロはまあそれこそ繰り返して口を酸っぱくして言っていることですけれども、先々週読みました22節にも、神は御子の肉の体においてその死によってあなた方と和解したと言っている。キリストの御子であるキリストの体、肉の体というのは肉の体の苦しみということですね。鞭打たれ、十字架に釘付けられて、脇腹を 槍で刺された、その痛み苦しみ、体の苦しみだけではない、心の苦しみ、あるいはこの父なる神から見捨てられるという、まあ言うなれば霊の苦しみを味われた。キリストの苦しみは人間を救うということにおいては完全なわけです。一点の曇りも欠けもありません。しかしですね、この御言葉は、この言葉は、かつてね、教会に非常に大きな問題を引き起こした言葉なんです。皆さん免罪符って聞いたことありますよね。免罪符、ね、カトリックで、14世紀ぐらいですけれども、世界史の教科書に、ね、必ず出てきますね。で、教会の恥ずかしい過去として、英語で何て言うんですか、免罪符って、Indulgence、というそうですが、そのなんかお札みたいのがあって、私も現物見たことないんですよ。お札みたいのがあって、それを買うと罪が許されると。だから、まあ、それこそ神社のお札みたいな感じですけれども、それを教会がやったんですね。で、このなぜこの言葉と免罪符が関係があるかというと、ちょっとここめんどくさい説明になるかもしれませんが、パウロはここでキリストの苦しみの欠けを自分が補っていると言ったんですね。つまりこのキリストの、さっき私はキリストの食材は完全なものだと言いましたけれども、そこのことを誤解してキリストの食材は完成してないんだと、その足りないところをキリストに従う立派な人たちのその行いによって埋めていくんだと。だからパウロのようにキリストに従った立派な人たちはキリストの救いの技を補っていく人たちなんだ。そこから実は聖人という考え方が生まれます。聖人、今でもカトリック教会ではこの聖人に認めるというその、制度というものがあってね、マリア・テレサ、じゃマザー・テレサはもう聖人になったんですかね、まだですかね、今も多分まだ審議してるんですかね、でなぜじゃあその聖人、この人は聖人って認めるかっていうと、その聖人のやった徳ですよね。この徳がキリストの救いの不足を補うって考えてるからなんです。で、免罪符はじゃあそことどうつながるかっていうと、その聖人の徳をお金で買えるっていうふうに言っちゃったんですよ。14世紀の法王がですね、決めちゃったんですよ。だから聖なんとかっていう人がいっぱいいますけども、その聖なんとかの徳を1万円で買わせていただいて、そうすると昨日あんたがやった悪いことは許されると。で、そういうようなことがね、実際に起こっちゃったんですね。その土台になった言葉の一つなんです。もちろんそれは間違いですよね。で、一番その間違いに噛みついたのがかのマルチン・ルターなわけで、マルチン・ルターはいや、そんなことは絶対ないと、キリストの食材は完成したもので、そもそも聖人の徳を金で買うなんてことはありえないことだと言って、プロテスタントは生まれるわけですが、もちろんカトリックでもその後この考えが間違いであったと言って修正して、今はこの免罪符なんてもちろんありませんけれども、ただそういう問題を起こしてしまった言葉の一つなんですね。これはちょっとしたトリビアというか、情報にしすぎないことなんですけれども、しかしだから実はね、それだこのカトリックの問題だけじゃないんです。異端と言われる、エホバの証人とかね、モルモン教とか統一教会とかあるじゃないですか。そこの人たちも実は同じような考えなんです。キリストの救いは 100% じゃなかった、それを私たちが頑張って補わなきゃいけない、パウロは言ってるだろうと。パウロも苦しみの欠けたところを満たしてるって言うんだから、私たちも頑張らなきゃいけない。だから 頑張って伝道しなさい、頑張って何かしなさいって言ってですね、そうやってこの動機づけするんですね。それは間違いです。キリストの贖罪は、その苦しみはそこで完結してる。じゃあパウロがここで言ってる苦しみの賭けを身をもって満たしていると、彼が補おうとしている苦しみというのは何かというと、それはそのキリストの贖罪、その救いが人々に伝えられていく宣教と、そして宣教によって生み出されていく教会の成長、教会が建てられていく、その部分において、もちろんその宣教と教会成長、教会建築というか教会、まあ、宣教と教会ですね、そのためにキリストは今も苦しんでおられるけれども、でもキリストはそれを全部自分で背負わなかったと、私たちにもお裾分けしてくださった。だから私のようなものでもその任務を少しいただいて、キリストの苦しみを少し私にも味わわせていただいている。決してだからパウロは高飛車になって、イエス様の苦しみは十分じゃないと、イエス様は一人じゃできないから私がやってるんだって言ったわけじゃないんですね。むしろ恵みによって私もキリストと共に苦しむということを、味わわせていただいている。25節に、神は御言葉をあなた方に余すところなく伝えるという務めを私にお与えになり、御言葉を伝えるという務め、この務めのために私は教会に仕えるものとなった、教会に仕えていくというこの務め、まあ、この任務を自分は与えられて、そのために苦しんでいるんだと。でももちろん自分一人がやってるわけではない、キリストと共に苦しんでいる。福音を伝えることは大変な、パウロにとってもこれは労力のいるというか苦労の連続でしたね。使徒言行録を見たら分かるように、一箇所たりともパウロは楽に福音を伝えてません。だから私たちも福音を伝えていくっていうことは決して楽なことじゃない、苦労の連続です。でもそれはキリストご自身が自分に少し分けていただいた苦しみなので、その苦しみを自分も味わうことで喜んでると言ってるわけですね。コリントの手紙2の1章の5節に、キリストの苦しみが満ち溢れて私たちにも及んでいるのと同じように、私たちの受ける慰めもキリストによって満ち溢れている。キリストの苦しみが、その一部が私にもちょっといただいているけれども、苦しめば苦しむほどそれを補って、あまりあるキリストの慰めを感じることができていると、コリント書ではそういうふうに表現しておりますね。パウロがキリストの苦しみの欠けたところを身をもって満たしていると言っているのはそういう意味であります。決してキリストの贖罪が不完全だったというわけではない、それはすでに完成しているけれども、その福音が伝えられて、そしてキリストの体である教会が成長するために、自分はそこの務めに少し預からせてもらって、その苦しみをちょっと分かち合っていただいているので、その苦しみを満たしているように感じているんだと言ってるわけですね。ではなぜ彼はこの福音を伝えているのか。もちろんそれは自分自身が、パウロ自身がイエス様に出会ってですね、もともと彼はイエスキリストを迫害するものであったわけですけれども、あのダマスコに行った時に、イエス様の光に打たれてね、で、彼自身がキリストに出会ったということもありますけれども、こう言ってますね。世の初めから代々にわたって隠されていた、秘められた計画が今や神の聖なる者たちに明らかにされたのです。この秘められた計画が異邦人にとってどれほど栄光に満ちたものであるかを神は彼らに知らせようとなさいました。その計画とは、あなた方のうちにおられるキリスト、栄光の希望です。秘められた計画が今や神の聖なる者たちに明らかにされた。秘められた計画というのは何かというと、これは神がその一人子を使わして、まあ、直接人類をお救いになったということですね。 パウロは今ユダヤ人として旧約聖書をもちろん隅から隅まで彼は知っていて、律法を一生懸命に守り、また預言の言葉を期待してメシアを待っていた。でもまさか神がその一人子をお使わしになって人類の贖いとして死によみがえられるんだということを、それが実際に起こるっていうことを実は彼は知らなかったし、誰も知らなかったんです。旧約聖書にはその予言があったり、その型があったりしますけれども、明言されてないですからね。だから秘められた計画って言ってるんです。隠されてたんだと。イエス様が実際にお生まれになってこの地を歩んで十字架にかかってよみがえるっていうことが起こって初めて分かったんだ。神様が考えておられたことが分かったんだ。ユダヤ人にもその全貌は明らかにされていなかった。でもそれが今明らかになった。この世界が作られて長い長い歴史、特にユダヤ人は神様と共に主なる神に選ばれて、主なる神の選びの民として歴史を重ねてきました。でも彼らもこの御子による救いということを 100% は知らなかった。でもそれが今明らかになった。だからパウロにしてみたらものすごくこれは嬉しいことなんですね。それが聖なる者たちに明らかにされたんだと。それを 私も含めて、このキリストの時代に生きている人たちに明らかにされた。私はそれを知る者となった。皆さんそういう経験ないですか？私しか知らない。嬉しいですよね。他の人は知らないと、実は私しか知らないんですよ、ね、絶対人に言いたくなる。言わないでねって言われると言いたくなる。いやこれ私しか知らない、ね、実はあそこにあんなおいしい店があるんだとか、ねね、私もすごいおいしいパン屋をこの間見つけて、ね、もう誰も知らないだろうと見て言ったらみんな知ってたんですね。あ行きましたとかね、がっかりしましたね。あんな辺鄙のところにあるパン屋、実はフェルナンソンが知ってたんですね。まあ、彼は食べ物専門ですから、知りたい人があったら内緒で教えてあげます、私しか知らないって言ったら嬉しいですけど、まあ、パウロが知った、もちろんパウロだけではありませんけれども弟子たちが知ったこのイエス・キリストによってもたらされた救いのこの福音というものは本当にこれは、もう宝のようにね、嬉しい知らせであった。だからこの宝を土の内の輪に入れてると彼は言ってるわけですね。宝物を自分はいただいた。で、特にこの秘められた計画が異邦人にとってどれほど栄光に満ちたものだろう。特にこの秘められた計画は異邦人、ユダヤ人以外の人にとって栄光に満ちたものだと。ユダヤ人にももちろんこれは嬉しい知らせだけれども、異邦人にとってはもっともっとこれは朗報だ。なぜかというと、ユダヤ人はまあ今までいろんな歴史の中で大変な思いをしてきて、一生懸命律法を守ってきた、守らない時期もありましたけれども、でもイエス・キリストが十字架にかかって死んでくださったことによって、ユダヤ人以外の人たちも信仰によって神のことをされる。律法を一切守らなくていい。だから異邦人にとってはこんなに幸せなことはないというか、こんなに、嬉しい知らせはない。ただ信じるだけで義とされる、神の子とされる、永遠の命を与えられる。いいな異邦人はって感じですよ。パウロはユダヤ人であるパウロは自分たちがねどれだけ苦労してきたことか、どれだけ多くの人が律法に順次命を失いですね苦労してきたことか、異邦人なんか全然苦労してない、何にも苦労してないのに、いきなりイエス様がおいでになって十字架にかかって死んでくださって、信じたら神の子となるよ、異邦人なんかユダヤ人なんか関係ないよ、って感じですよね。待ってください、私の苦労どうしてくれるんですか、私の先祖がどれだけ苦労してきたんですか、いやそんなの関係ない。だから異邦人にとってこれはどれほど栄光に満ちたものか、あなたたちは分かってないだろうけどこれは大変なことなんだよっていうことを言ってるわけですね。 この、まあ、秘められた計画、まあ、奥義ですけどね、これが明らかにされて、それを今私は掴んでいると、それを知ってるんだと、故にこれを伝えることに苦労があってもパウロは喜んでいるわけですね。そしてもう一つ、最後にこう言ってますね。このキリストを私たちは述べ伝えており、すべての人がキリストに結ばれて完全なものとなるように知恵を尽くしてすべての人を諭し教えています。このために私は労苦しており、私のうちに力強く働くキリストの力によって戦っています。すべての人がキリストに結ばれて完全なものとなる。もちろんこのキリストの十字架の贖いによって信仰によって信じるだけで神のことされる、それはありがたいことだけども、それは実はスタートだと。そこからすべての人が完全なものとなる、キリストに結ばれて完全なものになることができる。あなたもあなたもあなたも、すべての人がキリストのに結ばれて完全なものとなることができる。そのために知恵を尽くして私は教えている、諭している。あなたも完全なものになることができるんですよ。その道が開かれたんですよ。いやいや先生、それは無理です。まあ、あの人はなれるかも、ちょっとはなれそうな気がするけど、私なんかとてもダメ。もう字が悪いというか元が悪いので、これからちょっと上を目指せって言われても無理ですよ。もう年だしとかね、頭悪いしとか、もう聖書も字小さくて読めないしとかですね、もともと私性格 ねじ曲がってますからとか、言い訳いくらでもあるんですけども、でもこれは神様が約束されたんですね。すべての人がキリストに結ばれて完全なものになることができるんだと。でもこれはですね、福音ですよ。福音ですよ。私も成長することができる。あんなどうしようもない人もって誰かは別として成長することができる。キリストに結ばれるならば完全な人になることができる。そう信じるからこそパウロは一生懸命頑張って教えてるわけです。いや無理だ、まあ、できそうな人もいるけど、まあ、無理だろうなと思ったらね、一生懸命やらないでしょ。クリスチャンは生涯聖書し続けるものなんです。みんなキリストに結ばれて完全なものに向かっていくんです。死ぬ時にはみんな完全になるって意味じゃないんですよ。その方向があるんです。完全なものにキリストのようになっていく、そういう方向があって、目標があって、私たちは生かされている。このために私は労苦していると言っておりますけれども、でもパウロにはすごい味方があったんですね。それは私のうちに力強く働くキリストの力があるんだと。私が戦ってるわけじゃなくて、キリストの力が私のうちにみなぎっていると。キリストが私を強くしてくれているんだ。私が努力してなんとかみんなを成長させているわけではない。そう言って彼は、故に自分は苦しいことがあっても喜んでるんだって言ってるんですね。まあ、以上この24節から29節見てまいりましたけれども、なぜパウロが幸せな人なのかっていう、まあ、今日は最初はね、そういう出だしでお話ししてるわけですけれども、まあ、この中から私は3つのことを、読み取ってるわけですが、1つは彼が果たすべき任務を託されているということですね。私が生きて苦しんでいる、それは任務を与えられているからだと。人間はこの やらなきゃいけないことっていうか、これはあなたにしかできないことなんですよって仕事を託されるほど嬉しいことはないですよね。でパウロはその実感があるわけです。キリストの福音を委ねられて、そしてこれを人々に伝えて教会を立て上げていくっていう、この任務が自分に与えられているっていう、故に彼はこの苦労しても嬉しいわけですけれども、じゃあ私たちはどうなのか、ただパウロだけ特別なのか、パウロにはその任務が与えられたけれども私には与えられてないのかというと、そうではありません。これ全てのキリストの弟子たちに与えられている任務なんですね。ご存知のようにマタイによる福音書28章のいわゆる大宣教命令、イエス様が天にお帰りになる前にこう言われました。あなた方は行って全ての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことを全て守るように教えなさいという任務は私たち全員に与えられているんです。いや私には与えられてない、そんなことはないんです。皆さんに与えられているんです。全員に与えられているんです。それがどれぐらいできるかどうかは別として、私たちが生きているその任務、それはここなんです。確かに今福音を伝えることはとても難しい時代です。なかなか話しても話しても導いても導いてもイエス様のことを知ってくれたり教会に来てくれる人は難しい。でも諦めちゃいけません。でもこの任務は変わりませんから。日本は難しいからいいよ君たちってイエス様はおっしゃらないんです。まあしばらく休んどいてとかそんなことはないんです。もうこの任務は私たちにみんな与えられている。そういう意味ではパウロと同じなんですね。またパウロが幸せな人であるもう一つの理由は、揺るぎない真理を握っている、奥義を握っているということですね。私たちもそうです。私たちも同じように真理を握っています。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にするという、私たちが手にしているこの聖書こそですね、揺るぎない真理ですね。世界中どこに行っても変わることのない真理を私たちは持ってるんです。人々はこの揺るがないもの、ぶれないものを、人生の土台になるもの、軸になるものをね、一生懸命探してますよ。いろんな講座に行ったり、本を読んだり、情報を集めたりして、でも見つからないでみんな苦労してるわけですよ。私たちは持ってるんですか、これを。揺るがないんです。他に付け足す必要はない真理を私たちは持っている。これは長い間隠されていたものですが、明らかにされたキリストの十字架によって、まあ、完全に掲示されたということですけれども、それを私たちは持っている。そしてもう一つ、パウロが幸せな人であるということの理由は、目指すべき目標を持っているということですね。先ほども話しましたけれども、エフェソ書の中では、ついに私たちは皆神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ちあふれる豊かさになるまで成長していく。私たち一人一人は、そしてこの教会として、私たちはみんな成長する目標を持っています。故に苦労があっても私は幸せなんだ。本当に幸せな人っていうのは、これは苦しみを喜べる人でも、単こう苦しみを喜びなさいっていくら叫んでもですね、これは何 の, あの効果もない、響かないんですね。なぜ苦しんでいるのか、それは私たちは任務を与えられているからだと。なぜ苦しむのか、それは私たちはすでに奥義をいただいている、真理を握っているから、これを伝えなければいけないからなんだ。なぜ私たちは苦しんでいるのか、それはキリストの御たけにまで成長していこうとする目標を持ってるからな。そこがはっきりしてないとですね、私たちはいろんな苦しいことがあったときに、なんで私はこんな苦しい思いをしなきゃいけないんだろうかといってですね、つぶやいたり文句を言ったりするわけです。でも私には任務がある、私は奥義を持ってる、そして私は目指すべき目標を持ってるんだ、そう思うときにですね、その苦しみは 喜びに変わってくる。そのゆえに私は今苦しんでいる。パウロはそうであるように、私たちも皆同じようにこの苦しみを喜びと感じることができる。その時に私たちの人生は間違いなく本当の幸せを感じる。何かうまくいってる時には幸せを感じるけれども、苦しい時には幸せを感じないということだったら、それは本当の幸せじゃないんです。苦しければ苦しいほど喜びが湧き上がってくるというのは本当の幸せじゃないでしょうかね。それを味わうことができるものこそがキリストの弟子であり、キリストに救われたものであるということを覚えていただきたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日も共にコロサイの信徒の手紙、パウロの書きましたこの主教の手紙でありますが、共に読み、そこから学ぶことができたことをありがとうございます。キリストの苦しみの欠けたところを身をもって満たしている。私のようなものでも、私の苦しみがキリストの苦しみに補うことになっているということをパウロは感じて喜んでおりました。私たちも同じ任務を与えられ、同じ真理を今この手に持ち、そして同じ目標を持つ者として、それぞれに困難はありますけれども、しかしそれは全て主のために、主の目標のためにと変えられて、その苦しみを喜びとすることができますように。またどうか本当に今困難な時代に私たちは生きておりますので、私たちに与えられている任務が何なのか、私たちがいただいているこの真理がどれほど栄光に満ちたものであるかということをすぐに忘れてしまいがちなものでありますが、どうぞ御言葉によってそれを思い返し、また軌道修正していただいて、与えられているこの短い地上での人生の歩みをより豊かなものとしていくことができますように。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。